ユダの家の様々な問題と、またエジプトに奴隷に売られたヨセフがまだ報われない中で神様の訓練をいただくところを見てまいります。創世記の構造を見ますと、三つの大きな出来事、そして三人の主な人物の流れで構成されています。天地が作られ、そして人類が堕落します。その中で神様がノアの洪水を起こして人類を再出発させますけれども、やはり罪の影響はなくならなかったということが、この三つの出来事、そして三人の人物、それは信仰の父でありますアブラハム、そして彼の約束、彼に与えられた約束の子イサク、そして双子で生まれましたけれども、祝福を受け継いだヤコブ、そしてヤコブの子供たちの歩みを創世記全体は告げています。今日はその、神の祝福を担う家族なのですけども、様々な問題と困難があったこと、ヤコブの生涯もそうなんですけども、そこから見ていきたいと思います。創世記の38章、38章の、12節から最後まで見てまいります。38章の12節から30節までお読みいたします。創世記38章12節から。かなり日が経って、ユダの妻すなわちシュアの娘が死んだ。その門が開けたとき、ユダは羊の群れの毛を刈る者たちのところ、ティムナへ登っていった。友人でアドラム人のヒラも一緒であった。そのときタマルに、ご覧なさい、あなたの舅が羊の群れの毛を刈るためにティムナに登ってきます、という知らせがあった。そこでタマルはヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座った。シェラが成人したのに自分がその妻にされないことが分かったからである。ユダは彼女を見て、彼女が顔を覆っていたので遊女だと思い、道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入らせてほしいと言った。彼はその女が嫁だとは知らなかったのである。彼女は私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと言った。彼が群れの中から子ヤギを送ろうと言うと、彼女はそれを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。彼が印として何を得ろうかというと、あなたの印章と紐と、あなたが手にしている杖をと答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうしてタマルはユダのために子を宿した。彼女は立ち去ってそのベールを外し、よもめの服を着た。 ユダはその女の手から印を取り戻そうとアドラム人の友人に託して小ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。その友人がその土地の人々に、エナイムの道端にいた娼婦はどこにいますかと尋ねると、彼らはここに娼婦がいたことはありませんと答えた。彼はユダのところに戻ってきていった。あの女は見つかりませんでした。あの土地の人たちもここに娼婦がいたことはないと言いました。ユダは言った。我々が笑い草にならないように、あの女にそのまま取らせておこう。私はこの小ヤギを送ったけれども、あなたはあの女を見つけられなかったのだから。3ヶ月ほどしてユダに、あなたの嫁のタマルが姦淫をし、その上なんとその姦淫によって身ごもっていますと告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。彼女が引き出された時、彼女は囚徒のところに人を送って、この品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言った。また彼女は言った。これらの印章と紐と杖が誰のものかお調べください。ユダはこれを調べていった。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シェラに与えなかったせいだ。彼は二度と彼女を知ろうとはしなかった。彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時、一人目が手を出したので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきました。しかしその子が手を引っ込めた時、もう一人の兄弟が出てきた。それで彼女は、何という割り込みをするのですかと言った。それでその名はペレツと呼ばれた。その後で手に真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。その名はゼラフと呼ばれた。天の父様、今朝ユダの子供たちの様子を見てまいります。さまざまな困難と、そして不貧困もある家族でしたけれども、主は約束の通りに救い主を生み出すため彼らを見捨てずに導きます。私たちもこの世で不完全なところがたくさんありますけれども、神様の真実に頼り、そして信仰を育んでいけますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今の出来事を読んでイエス様の祖先が成したことを歩んだ道はこうです。ここにペレツとゼラフとありますけれども、ペレツ、彼女は実はヨシアの時代にイスラエルを導いた、イスラエルの、偵察隊をかくまった遊女ラハブと結婚して子供を設けました。また、ペレツから、エッサイ、そしてダビデが生まれますけども、その祖先、ルツを、めとったボアズはその、子孫です。まあ、そのことが、ルツ記にも記されており、またマタイ伝の、冒頭の系図にも記されています。ちょっと開いてみましょうか。マタイの福音書、1章の そこに、3節。ユダがタマルによってペレツとゼラフを生み、ペレツがヘツロンを生み、ヘツロンがアラムを生み、アラムがアミナダブを生み、アミナダムがナフションを生み、ナフションがサルマを生み、サルマがラハブによってボアズを生み、ボアズがルツによってオベデを生み、オベデがエッサイを生み、失礼いたしました。ラハブと結婚したのはペレツではなくて、ずっと後でしたね。サルマ、サルモンです。そして、エッサイがダビデ王を産んだとあり、またダビデがウリアの妻によってソロモンを産みと。このあたりの系図を見ますと、様々な複雑な家族関係が見えています。イスラエルの民、そしてメシアの家系はこうして、異邦人の妻たち、女性たちを通して生まれた子供が祝福を受け継ぐことになっていきます。このユダの家系もこのタマルの非常措置といいますか、タマルの身を捨てた行為がなかったら耐えていたかもしれないという状況だったんです。まずそこから見てまいります。前回前々回と見てきましたように、ヤコブの家庭は大変複雑でした。無理やり、好きでなかった女性と、結婚し、結婚させられですね。そして好きだった、その女性の妹、つまりレアとラケルが、二人とも妻になるという複雑な状況。そして、子供を儲けようとする、妻たちの争いに、二人についていました女奴隷がそばめとなって、また子をなしてという、女性が四人いる、家族で育ちました。そればかりか、この二人の妻は、対照的な扱いを受けたんですね。レアは押し付けられた妻。ラケルは、大好きな妻という不公平な関係があり、またその愛するラケルは、二人目の男の子を産む旅の途中で、身ごもって出産するんですけど、それで命を落としてしまいます。そしてヤコブは愛する方のラケルから生まれた最初の子供を、自分の長子のように溺愛したんです。そのために兄弟の関係は大変厳しいものになりました。そんな複雑な関係、そして、狡猾なラバンの、元で過ごしたという中で、信仰のが受け継がれることはなかなか難しかったと思います。で、ユダの、兄弟の中での位置は、第四男なんですけども、長男ルベンは、父の そばめと関係を持ってしまったということがあり、またヨセフを兄たちが殺そうとしている中を止めようとしたんですけども、それも大変中途半端で、結局はずるずると引き込まれてしまったという、まあ、甘い人物でした。またこの十二人兄弟の中で一人の娘がリナという娘がいたんですけど、彼女がシェケムの町の男の人に乱暴されたということで、母を同じくする兄シメオンとレビが復讐をして、その町の人を皆殺しにしてしまうという事件が起こりました。まあ、この、忍耐のない、性格、まあ、これも家族の痛みから起こったものかと思うんですけども、それでリーダーシップを彼らも取れませんでした。そこで、まあ、四男のユダが徐々にこの巨大たちの中で中心人物となっていったんですけども、そのユダはカナン人の女性と結婚してしまいます。あれほど祖父アブラハム、そして父イサクが異教の女性と結婚してはいけないということをいさめたはずなんですけども、しかし父の意見も聞かず、カナン人の、女性、38章2節には、そこでユダはカナン人で名をシュアという人の娘を見初めて妻にし、彼女のところに入ったと。もう両親のことは聞かずに、自分勝手に妻を設けます。そして、この、カナン人、異邦の女性から、3人の男の子が生まれました。エル、オナン、そしてシェラと。そして、長子エルに、おそらく彼女も異邦の女性です。タマルという妻を嫁として迎えました。7節をご覧ください。しかしユダの長子エルは死の目に悪しきものであったので、死は彼を殺されたと。どんなことがあったのかわかりませんけども、死が命を取られるほどに罪を犯していました。そこで当時の風習に倣って、次男のオナンが兄嫁と結ばれて子孫を残す務めを果たすように結びつけられました。しかし生まれる子が自分の子ではなく亡き兄の子供になるということを気に入らなくて、オナンは子供ができないようにわざとしていました。主は怒って彼、このオナンも命を取られます。子孫を残さないということは、アブラハムの祝福を無にする、神様の大きなご計画に逆らう罪でした。それを知りながら拒んだ罪は重大だったのです。二人の息子が主の目に悪を行って死んでしまいました。残された息子はシェラだけでしたけれども、この子も死んでしまったらという恐れで、タマルと結び合わせることを成人するまで、しっかりするまで待ちなさいとタマルを忍耐させましたけれども、 そして、タマルは、実家に帰されます。11節の終わり、タマルは父の家に行きそこで暮らしたと。ユダの家はここで耐えていくんでしょうか。タマルはずっとほったらかされていました。そして彼女にとっては姑、ユダの妻シェアの娘が死にました。もう、ユダから子孫が、生まれる道は、この、シェラと、タマルが結ばれる以外になかったんですけども、しかしなお自分は放っておかれました。そんな時に、ユダは、羊の毛を刈るために、近くにやってきました。そして、友人の、ヒラが、タマルに、あなたの舅がと、登ってきてますということを13節にあるように告げました。すると今読みましたように娼婦の服装なり娼婦に装って待っているとユダが知らないまま彼女の客となって、そして身ごもります。代金として、後で、持ってくるために、印として人形と紐と、杖、それを預けて、ユダは去ります。そしてタマルは、元の格好に戻って、家に帰りました。しかし彼女の妊娠を知ってもうユダは、激怒いたします。自分が放っておいたのがいけないんですけれども、その時に彼女はユダから預かった三つの品物を、これが私を身ごもらした男性のものですと言って、タマルが子孫を残そうと自分を捨てて舅である自分の子を宿したということに愕然として、26節、ユダはこれを調べていった。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シェラに与えなかったせいだ。そう言ってタマルを引き取り、そして子をなさせました。自分の過ちを覚えて彼女を妻とすることはしませんでした。そこで生まれた子供が救い主の祖先となってゆきます。このタマルの行為は決して褒められることではありませんけれども、神様の祝福を受け継がせるためにとあえて非常手段を取りました。それを愚かと言える、また不信仰と言えるかもしれませんけれども、神様の祝福を受け継がせるためになりふり構わずなしたこととして記されています。そこにも信仰があったのです。私たちは時に非常手段を取らなくてはいけない時があるかもしれませんし、それは責めを負わなくてはいけないことかもしれません。しかし大切なのは、主の祝福を守り伝えることである それを覚えてみましょう。もう最善なのはユダがきちんと信仰者と結婚してきちんと信仰を受け継がせて祝された子孫を得ることなんですけども、そうでない場合もあります。神様は見捨てておられないということを覚えましょう。さて、39章と40章にはヨセフがファラオの侍従長ポティファルのもとで忠実に仕えて祝福を得ましたけれども、その主人の信頼を覚えて、そして主が共にいて忠実に仕えたヨセフが誘惑に遭いました。主人の妻がヨセフの美しいのを見て誘惑したのです。ヨセフはその誘惑を退けましたけども、濡れ衣をこの自分を拒まれた妻が激怒して私に乱暴しようとしたと主人に訴え、主人も激怒して投獄しました。でもこの時に主人がヨセフを殺さずに投獄したというところに神様の守りがあり、またこの主人も何か感づいていたのかもしれません。不当な誘惑と濡れ衣でヨセフは投獄されましたけれども、しかし主は共におられました。39章の21節から読みいたします。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に委ねたことは何も干渉しなかった。そして主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功してさせてくださったからであると。どんな環境にあるかは問題でなく、主が共にあるときに幸せな人となることができます。40章に入りますと、これらのことが起こった後、ファラオ、エジプト王の検釈官と調理官、調理官は王宮の料理を作る人たちのリーダーでありますし、検釈官長、それは食卓を整え、また毒味などしてファラオが危険に遭わないように護衛する重要な役職でもありました。この二人が投獄されました。おそらく王の身に危険が及んだ、責任を取らされたことと思われます。拘留され、そしてその中で自分の身を案じる二人は暗い顔をしていました。ヨセフは獄舎の管理を任されていましたが、二人に尋ねます。七節。それで彼は自分の主人の家に一緒に拘留されているこのファラオの帝臣たちに、なぜ今日お二人は顔色が冴えないのですかと尋ねたと。二人は答えた。二人は夢を見て、その夢で自分の運命を予感して、何が示されたんだろうかと気持ちが晴れなかったのです。八節。二人 は答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは言った。解き明かしは神のなさることではありませんか。さあ私にお話し、話してくださいと。まず検釈官長が、答えます。話しますね。夢の中で私の前に一本のブドウの木があった。このブドウの木には三本の杖があった。それは芽を出すとすぐに花が咲き、草が熟してブドウの実になった。私の手にはファラオの杯があったので、私はそのブドウを摘んでファラオの杯の中に絞って入れ、その杯をファラオの手に下げた。ここに三本の杖がありますけど、ヨセフは解き明かします。三本の杖は三日のことと。十三節。三日のうちにファラオはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。ファラオの検釈官であった時の以前の定めに従って、ファラオの杯をその手に捧げるでしょう。彼は疑いが晴れて立場を回復するとヨセフは告げたんです。そしてヨセフは願います。14節。あなたが幸せになった時には、どうか私を思い出してください。私のことをファラオに話して、この家から私が出られるように私に恵みを施してください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていません。ヨセフは素性を明かしし、自分が助かるようにと、この検釈官庁に願いました。この様子を見て長理官長も夢を知らせますけども、それは彼がその地位を失うことを示唆している夢でした。ここでも三つのカゴが頭の上にあったと。三の三つが夢で示されており、ヨセフは解き明かします。19節。三日のうちにファラオはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をついばむでしょうと。その通りになります。実際、王の命の危険の原因になった、長理官長だったのでしょう。この、ヨセフが、夢を解き明かした通りに、長理官長は、地位を回復し、検釈官長は地位を回復し、長理官長は、裁かれます。大変重大な出来事があったのですけれども、ところがと23節にあります。検釈官長はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまったと。ヨセフの頼みの綱であるこの道が閉ざされたように思われます。自分の大恩人、牧者に言いましたけども、大恩人のことを忘れてしまったとあります。意識の中から消えましたけども、完全に忘れたわけではありません。彼はやがて思い出します。そして思い出した時は、ファラオが夢に悩んでいる時です。忘れること、それは人としては残念な失敗かもしれません。しかし、その背後にも主の働きがあったのです。神様は計画を持ち、時を計って私たちの歩みを最善へと導いてくださることがわかります。私たちは、用いられるために訓練を受ける必要があります。 誠実さや忍耐を学ぶ必要があり、そしてふさわしい時が来れば私たちの道は開けます。神様が最終的に用意していらっしゃるのは天国ですよね。この永遠の祝福に向けて神様は私たちの日々をも導いておられることを覚えましょう。また地上においてもいろんな苦労がありますけれども、耐えられない試練には合わせられない。すべてのことが愛働いて益となる、この二つの約束を覚えて、主と共にある幸いを覚えて主と共に歩みましょう。神様は決して私たちを失望させません。そのことをこのヨセフの獄に入れられる経緯や獄中での失意も神様の導きのうちにあったことを見ることができます。特に覚えたいことは、この39章40章に主がヨセフと共におられたと、そして成功させてくださった、そのことを私たちの目当てといたしましょう。お願いいたします。天の父様、今日ユダの家族のこと、またエジプトに売られたヨセフの歩み、それは恥であり、また苦難でありましたけれども、そこにも神様の御手が述べられていることを見ました。私たちもいつ報われるかわからない状況に置かれますけれども、主にある幸いを覚えるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。